101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
先週は博士課記念資料博物館の学芸員をなさっている大浦さんのお話を聞きながら、博士課の酒蔵館拝見いたしました。ここはもう一つの蔵ですよね。その中にお米を蒸すところから、麹と混ぜるところから、それから絞るところ、お酒がどうやってできるかということを一番初めからずっと順番を追って説明してくださって、まあ、それだけのこの材料といいますかね、酒造りの道具が全部ここで見られるという、昔はこんなふうにして酒を作ってたんやというのが分かるようにしてありました。今日はまた改めて博士課記念酒造博物館にやってまいりました。この間の放送を聞かれた方から、博士課の博物館ってどないして行きますねやっていう問い合わせがありましたんで、ちょっとお伝えしときますが、二葉筋はご存知やと思うんですね。171号線を伊丹からずっと西宮へ入ってきて、終点が西宮、その2号線と交わるところからずっともっともっと南へまっすぐ行くんですな。171号線、西国街道が2号線のところで終わりですけど、それからまたまっすぐ南へ降りていくと、43号線を越え、阪神高速の下をくぐって、そしてまだ南へ行きます。と、今度は酒蔵通りという通りに来るんですな。で、そこをちょっと西へ入ったら、もうそこに博士課記念酒造博物館、堂々とした建物があります。この間行かせていただいたのは、橋を挟んで北側にある酒蔵館でしたけど、今回はその南側、博士課記念酒造博物館本体の方へお邪魔をしているわけです。で、こちらでは副館長の南條原さんにお話を聞くことになっています。南條原さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はお世話になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この間もオールさんにお話ししてたんですけど、はい、日本遺産に認定された、おめでとうございます。
ありがとうございます。
灘から西宮へかけての、まあ、酒造地、はい、これがまあ、なかなかええとこやと、いうことが認められた。はい、で、それに少し、酒造りの仕事に関わるようなことをしてらはるところも一緒にということで、尼崎、芦屋、伊丹、はい、そのあたりもみんな含めて、日本遺産ですせということに決まったわけですね。
そうですね。
まあ、そういうこと、我々としたらやっぱり西宮中心やでと思いますので、まあ、その中で認定の大きなポイントになったのが、大昔のそういう酒造りをされてきた方々、当主の方が、非常にこう、お金儲けのためにもちろん商売ですからするんですけど、それだけじゃなくて、この地域の振興とか、いうことにも力を尽くされる。はい、それから、もっと大事なことは、その人たちが自分自身の教養を高めるような学問をされたり、あるいは生活の中でいろんなことでこう文化的なことをいろいろされるというふうなことも認定の大きな要素やったというふうに聞きましたけど。
そうです
ね、まあ、まさにそうですよね。
そうですね、やはりあのこの西宮というあの中 の、 その酒屋さんはですね、はい、西宮でスタートしたら西宮から動いてないんですね。
ああそうか、
はい、ずっとやっぱりこの西宮で、うんまあ、お酒を作ってきたというのがありまして、うん、やっぱり地元と共存していくとい う地元の方 の、 その、 あのご理解がなければ、うん、やはりあのお酒を続けていくこともできないということもありますし、はいはいはい、あの地元が繁栄してこそのということもありますので、はい、やはりこういった町づくりとのお酒づくりの関わりですとか、はい、そういった文化的なあのことも酒屋さんがまあ応援するですとか、そうですね、そういったことがやっぱりなされてきたそういう土地だと思います ね、
そうですね。前にも一遍聞いたことがありましたが、西宮に上水道が引けた時、この酒屋さんが全部お金出さはったということを聞きました。でなんでそんなことしたんって言ったら、いやこの西の宮 の、 あの地面の下から水を汲み上げて酒作ってる我々、
はい、
このお酒作りに協力してくれてはる西の宮の町の人に水の不便さしたらあかんと、で井戸で水汲み上げて水が枯れたらえらいこっちゃないかと、そんなことで上水道を引くのを早くされたというふうに言った時にね、なるほどな、えらい人やなというふうに共存共栄ですよね。それからその文化の面で活躍というのは、もう一つはこの博物館作られたということだけでも僕はもうまさにその証やなと思ってるんですけど、なんかこう認定されたこの辺の土地がこの日本遺産に認定されたということについて、この博物館の今副館長なさってる壇上原さんとしたらどんな感想をお持ちですか？
そうですね、これを機会にですね、この西宮の、まあ、私たちまあ西宮なので、まあ、西宮というふうなあえて言わせていただきますが、
はい、
まあ、この酒造りということがですね、
はい、
中心的にこう発達してきたところなんだということをですね、やはり皆さんに発信していきたいということも ね、 ありますし、やはりこういうあの酒蔵という、まあ、昔の酒蔵そのままをですね、
うん、
今あの公開していますので、
うん、
そういうところの発信とかもこれを機会に本当にあの西宮市内の方々とも、まあ、この周辺 の、 その御市の方々ともまあ共同で発信していきたいなと思いますね。
まあ、そういうことをするためにはこの博物館というのはすごい非常に有効な手段といいますか施設でして、皆さんに来てもらう、そして見てもらう、その見てもらうものの中にそういう日本遺産に認定された要素みたいなことをこう品物としてお見せいただいたら、ああなるほどなということがよう分かりますもんね。博士課の博物館はおおよそ年中なんか企画展をやってらっしゃるでしょ？
あ、そうですね、はい。
ここの博物館はほとんど年中なんかかんかやってらっしゃる。
あ、はい。
ということはそれだけ資料もお持ちやということだと思いますし、今回の、
はい、
あの転換っていうのはどんなことなんですか？
あ、そうですね、今回はですね、四季折々暮らしの歳時記という名前をあのつけた展覧会を行っておりまして、まあ、実は今年はあのコロナウイルスのまあ拡大をあの防止するためにですね、
はい、
やはりあの博物館自身もちょっと休業していたという時期が、
ね、
はい、ございまして、あのなかなかやはり外出もままならないという時期もありましたので、はいはいはい、ちょっとあっという間にもう半年が過ぎてしまった
と、ね、
はい、あります。
やっとこさ緊急事態の解除があって、
はいはい、
なんか企画しようかというようなことになったわけでしたね。
そうですね、でなかなかその今年の半分がですね、
はい、
あのいろいろなその行事ごともなかなかあの踏まえずにですね、来て、まあ、これからの行事ごともちょっとなかなかできるのかできないのかというようなこともありますの で、 まあ、作品の中でですね、まあ、この12ヶ月の行事ごとをお楽しみいただけたらというそういうふうな、
そういう思いで、
はい、
歳時記というのは日本で行われている一年中の行事を月ごとにお知らせしようやないか、
はい、
でそれを12ヶ月分まとめ見ましたと、
はい、
いうことになってるわけです、
はい、
なるほどね。まあそれじゃ早速ですが展示室に連れて行ってもらって、
はい、
展示されている資料を拝見しながらまたお話聞かせていただきたいと思いますが、
はい、お願いいたします。
一番奥の大きな展示場がありますが、この展示場の入り口にいきなりこうパッと見て分かりました。これ今回の展覧会のチラシポスターになっている図柄ですよね。
はい、
幅が1メートルぐらい、高さが2メートル50からな、3メートル近い大きな軸ですが、その軸に書かれているものがポスターになってましたやろ。は
い、そうなんです。百福図という、うん、お福さんね、
お福さん、
はい、が100人集まって、はい、にぎにぎしくいろんなことをして、いろんな、まあ、年中行事をしているという、そういう掛け軸なんですね。
なるほどね。それこれ一色たね書かれてるから、はい、下から順番に説明してもらうとわからんから、ね、一番下が手前という格好になってますが、
はい、一番手前はですね、お辞儀をしてご挨拶という、そういう絵柄になっているんですけれども、ね、お正月ですね。で、ちょうどその真ん中に緑色のものが入ったカゴが置かれてあるんですね。
はい、
で、1月7日に七草粥という季節の食べ物がありますけれども、ね、ちょうどそういう七草を送っているという、そういうご挨拶の場面ですね。お正月ですね。
この季節ですから、はい、七草がゆ作ってくださいと言ってお持ちになった、でご挨拶されている、
はい、
それが今この図になっているわけです。
そうですね。
その次はどんなんですか。は
い、でその上ちょっと行きますとですね、はい、ちっちゃい可愛らしいお福さんが、はい、まだ子供のお福さんですね、ちょっとままごと遊びのようにしていまして、
はいはい、
立ち雛が飾られているんですね。
そうそうそう、立ち雛が立ってますな、
はい、というとこれは3月の
なるほど、おひな祭り、
はい、おひな祭りですね、
描かれてるわけですね、
はい、
そういうふうにこう年中行事を順番に重ねて重ねて書いていくという、はい、
そうですね。
その上は
それをですね、ちょっと左の方に行きますと、はい、ちょっと大人のお福さんが長い棒にお花のようなものを吊るしてあるという、はい、
竹の先が 2,3 メートルあるような長い竿をお持ちになって、はい、その先に何かついてますね。
はい、あれはくす玉と言いまして、
はい、
5月の端午の節句の時に吊るすものなんですね。
はあ、
はい、
くす玉ですか。はい、端午の節句にはくす玉を飾ったもんなんですか。
そうですね、端午の時に菖蒲ですとか、はい、よもぎといったそういう薬草ですね、そういったものをですね、薬よけに使うんですけれども、はいはい、そういう香りの強い薬草と、あと季節のお花ですね、
はい、
そういったものを束にしまして、
はい、薬草とお花を束にして丸くしたものを、
はい
はい、このくす玉というのを竹の先に、竿の先につけて、どうするんですか。それ立てとくんですか。
それをですね、室内のミスなんかにこう吊るしていたという、そういう風習だったんですね。
そういうしきたりがある、
はい、
なるほど。これが5月ですな。その次は何でしょうな。は
い、その次がですね、ちょっと黄色い糸巻きみたいなものを持っているお福さんと、カジの葉という植物の葉っぱですね。
カジっていう木があるんですか。はい、でその葉っぱ
を持っている
、割と広い葉っぱみたいですね。
そうですね、ちょっとこう産毛みたいなものがたくさん生えているので、文字も書けるようなものなんですけれども、それが七夕の行事なんですね。
それをこの飾るんですか。
そうですね、七夕というとやはりお裁縫が上達しますようにですとか、
はあ、
芸事が上達しますようにという、そういった願いが込められるという、
そういうお祭りやった、はい、そういう性格もあるわけな、はい、
そうですね。
そうですか、
はい、よく雨が降ると彦星と織姫が会えないですとか、うん、そういったこともあるんですけど、やはり芸事が上達するっていう、そういったことを祈るというお祭りもありますね。
そうですか、はい、七夕っていうそういうお祭りでもあったわけなんです、
はい、あと蹴鞠という行事も7月7日にされていまして、鞠をこう蹴り上げるようなものですね。その時に火事の葉っぱの、その火事の枝にですね、
はい、
その鞠をつけて儀式を行ったりという、そういう七夕の時に使われる植物なので、お福さんも、
カジの葉っていうのは、はい、そういうふうに七夕さんでは欠かされん植物やということだったわけですね。 ね、はい、それが描かれている、
はい、
さてその次は、
その次はですね、ちょっと力強いお福さんが菊の植木鉢をボンと持って、そうそうそう、
抱えてはります
な、はい、抱えてますね、はい、 あれはですね、9月9日の朝陽という節句。
朝陽の節句。
はい。
はい、
朝陽の節句はですね、よく菊の花びらをお酒に浮かべて菊酒を飲むということもあって、うん、長寿を祈るということもあるんですけれども、はい、実はこの中ではお福さん、菊の花びらの上に綿を乗せているんですね。でこれ菊の着せ綿というふうに言いまして、前日の夜にですね、
はい、
綿に菊の露を、夜露をですね、こう、うん、エキスをこう移しとるんですね、
はいはいはい、
でその綿でお顔ですとか体をこう拭うと若返るですとか、そういったことがされていたということで、この絵の中で福さんはですね、若返りたいと菊の着せ綿をしているという、そういう楽しい行事が描かれていますね。
これは秋の風景ということで、
はい、
その次は何でしょうね。
この掛け軸の中には、まあ、ご節句以外にもですね、はい、お茶の炉開きですとか、はい、盆踊りですとか、いろんなその他の行事も描かれていますので、ね、ぜひ探してみてください、
ね、はい、これ可愛らしいお子さんというか坊やみたいな方が、
はい、
なんか筆で書いておられる。でその縁に大勢の人が、
はい、
大人も子供も混ざって、
はい、
その書いてあるものを見てるというふうな風に見えましたけどね、
はい、
こう見てる人の人数ってすごいですね。
そうですね、もう後ろの方にですね、たくさんの、
はい、
ちっちゃいお福さんからちょっとお年を召したお福さんまでいっぱいぐちゃっとこう
本当そうですね、
はい、
僕は実はね壇上原さん、
はい、
これ案内のチラシをいただいた時にね、これ100福と書いてあるけど、
はい、
100人いたはんのかな思いましてね、このスーッと下から順番に人数全部チェックして数えてみました。100人あるんですね。
あ、そうですか。
驚きました。本当に100福の図ってまさに100人いたはるわ。
それは、はい、ありがとうございます。
さあ、そういうめでたいお軸から始まりました展覧会ですが、
はい
はい、その次は12ヶ月の、行事の軸ですかね。
そうですね、これはなにわ風物12ヶ月図という、
あ、そうですか、
はい、作品になりまして、
うんうん、
これを描いたのが須賀立彦さんという。
いつ頃のもんですか。
これはですね、明治の
40年、明治に入ってからのも、はい、あ、そうですか、
はい、ただその風習自体はですね、
や
は
り大昔からの、
そうですね、まあ、江戸時代の風習が描かれていまして、うん、今のカレンダーとちょっと違って、まあ、旧暦という、
はい、
カレンダーを使っていますの で、少し時期がちょっとずれてはしまうんですけれども、はあはあ、そのまあ大阪の12ヶ月のまあ行事を描いているという、そういう作品になります、
まあ、お正月はこれお正月やろうなと思うような絵、はい、それから、2月ですか、
はい、
あれは
ですね、赤いこう大きな玉のようなものが描かれていますけれども、はい、四天王寺の少量会という行事が、
そういう祭りがあった、
はい、今でもこれは実は今4月に行われているんですけれども、
新暦やからね、
はい、2月に、はい、行われていた、そういう行事ですね。
あ、そうですか。
で大阪ならではという行事になりますと、7月のところに書かれている天神祭りですね、陸渡御という行列の一部が描かれている、
あ、陸渡御の図なんですな、
はいはい、
はは
ですね、そういう大阪ならではというと、そういった行事も、はい、描かれていまして、で12月のお話ですけれども、陳月というお餅をついて回るという、
あ、
はい、そういう掛け軸。
これはもう最近は見られへんし、僕なんかでも小さい頃に家の近所に来てくれはった餅つき屋さんのことを見ましたけども、
はい、
もう僕よりちょっと下の人やったら知らんやろね。戦後はそういうのを見ないでしょ。大きな声でたけりながら、餅つきに来たで、みたいな話を、声かけ声しながら、
はい、
何人かの男性が薄を持ってきて、
はい、
かまどもちゃんと据えて、
はい、
で、お願いします、言って米持って行ったら、それを蒸してくれはって、それで、お餅つをそのままでついてくれはる。
はい、
あっという間ですよ。二人で 交互につくんですけど、
はい、
めちゃめちゃ早い。
わ
あ、もうあれよあれよという間にお餅が出来上がって、上がりー言ってくれはるんや
けど。そうなんですか。
それを、まあ、家持って帰って小餅にしたりするんですけどね。そんな商売があったことももう皆さんご存知ないやろと。
いやでも今日その前田さんからこのお話が伺えたということは本当に私も嬉しいです。
いやいやいや、路地をねずっと回らはるんですわ、
はい、
天秤棒担いでね、薄が重たいし、それから蒸し器も持たないかんしと、昔はそういうのがあったですね。狭い路地を通りながらね、家々を回って持ちついていきますああいうやらはるとか、その絵がこれですか。
そうですね、12月の絵にな
ります。懐かしいなと思って、それからその前にこの蒔絵 のお皿がずっと並んでるんですけど、これ、はい、
そうですね、これ10枚で1セットになってまして、
書いてあるのは、はい、
お米作りの一年なんですね。
はあ、
あの四季耕作図と言いまして、
はあ、
まあ、一番最初にあの種もみを水に浸すところからですね、あのお米が収穫して俵詰めするところまで
絵代わり。綺麗な絵ですね。繊細に描いてあるし、はい、であんまりゴテゴテせんとスッとした絵ですから見やすい。
そうですね、あのやっぱりお米が豊作になるということは幸せ、あの吉祥を意味しますの で、ね、お祝い事の時の場面で、まあ、お膳として使われたものですね。
これ10枚一揃え、
はい、
これ辰馬家には何枚ぐらいあるんですかね。
あのこちらの博物館であの所蔵しているのは、
はい、
同じものがもう1セットありますので、
20
人前は、
じゃあ20人ぐらいお客さんが来はったら、はい、これがザーッと並ぶわけですな。
そうですね、お祝い ね、あの席に並べられて、
はい、そうやけど立派なもんですね。これ一つが30センチか40センチぐらいのお皿ですけれど、これが20枚もずらーっと並んだら豪華なもんやろなと思いますが、その上に乗るこの食器ですけど、
はい、
あの隣の展示室にもここから見えるんでお伺いしたいと思いますが、はいはい、一番あの最後のところにあのいっぱい並んでるんですけど、あれは漆の
お椀ですね。
お椀に蒔絵がしてある、
はい、そうですね、あの煮物椀と言われる、
あ
そういうあの日本料理の中でも、まあ、花形の料理ですね、
はいはいはい、
盛られるんですけれども、お料理にも季節がありますけれども、
なるほど、
器にも季節があって、
は
今回今並べている器の模様がですね、例えばあのお正月を意味するその結び柳に椿の花が模様で描かれていたりですとか、はいはい、あと初夏のタケノコですね、竹林になるようなタケノコが描かれていたりですとか、季節その季節に使われるそういうあの器物が、はい、展示しています。
これさっきのお膳の上にこれが乗ったりしたらもう嬉しいですね。
あ、そうですね、
ワクワクしてくれるなと思います。
はい、
まあ、こういった立派なものの他にも季節を表すような掛け軸が、あとまだ15、6点こう並んでいると思います、はい、それには五節句を書かれたものもあるし、先ほど言いましたように自然の植物をあのこの季節はこんなん、この月はこんなんっていうふうにずっと書き並べたものもあります、
はい、
そういったものがあの年中楽しめた、まあ、これ実際家にあっても普通に家で使われるもんですもんね。
そうですね、使われて、
ちょっと奥まったところに、
はい、
お茶の道具が並べてあるんです。
あ、ええ、
でこのお茶の道具、あの道具は道具で並べてありますが、
はい、
右の端の方にそれをしまう箱、
はい、
蓋全部並べてあります。
そうですね、
これは実は
あの普段はこういったあの蓋出さないんですけれども、あの今回はあのそういったお茶道具につけられている、まあ、名前ですね、名というのがありまして、
名前がついてるんですか、
はい、であのそれが書かれているので、まあ、蓋をですね、
はい、
あの皆さんにまあご紹介しているという
か、カチバチをしまう箱にはちゃんとそのカチバコの名が書かれて、
はい、そうですね、
今カチバチって言いましたけど、
はい、
これなんていう名前ですか。
あの延べの秋という、
ほう、
ちょっと素敵な名前が、
素敵な名前ですね、
はい、あのお茶碗のですね、周りに秋草が はい、模様として書かれてるんですね。
なるほどね、はい、じゃあもちろんこの湯飲みお茶碗にも全部名前がついてるんですか。
そうですね、あの湯飲みにもあの、ま、お茶碗にも、はい、あのそういうあの結界として使われる屏風にも、はい、全部あの名前がついてまして、
屏風可愛らしい屏風ですけど、はい、この屏風にも名前ついてるんです。
そうですね、
綺麗な絵が描いてあります。
はい、鮮やかな水色ですけれども、はい、舞鶴という、
舞鶴、綺麗な名前がついてる、
はい、そうですね、鶴が舞っているという、はい、
あ、そうですか、
はい、
それとね、はい、そういうお茶道具をしまうための、はい、あのまああの道具箱みたいなものがありますやん、はい、あれなんて言うんですかね。
あれはですね、桔梗と言います。はい、
まあ、これが、まあ、30センチか40センチ角ぐらいの深い箱になっていて、手で投げられるようになってます、はいはい、これの蓋に綺麗な絵が描いてあるん
です。そうですね、あのとても色鮮やかな、はい、あの図柄ですけれども、これは宝来という名前。
宝来という、わあすごい、
仙人が住むというところですね。
あ、なるほどね、はい、でこのお道具箱が宝来ということは、はい、そこにしまわれているものは全部宝来の方々ということになるわけ
です。そうですね、はい、
いやー、それともう一点、これはお話しいただきたいと思うんですが、はい、あのガラスケースがあの部屋の真ん中に立っていまして、
はい、
そこに立派なこの蒔絵のすずり箱が置いてあるんですね、はい、これは何か意味がありますか。
そうですね、あの梅の花をですね、はい、あの蒔絵とあとサンゴで表しているというすずり箱
で、はい、埋め込んである。
そうなんですね、
贅沢なもんやな、はい、
であの実はですね、このすずり箱は、はい、あの文字が散らしてありまして、歌ですね、歌が散らしてあるんですね。
どこに書いてあるのか分からへんですね。
あのよくよく見るとですね、あの何夏に咲くやこの花冬ごもりというあの有名な歌がですね、はいはい、あのその文字をですね散らしてあるんですね、
いやよう探したら分かるでという、
はい、であのちょうど梅の花の蒔絵に、まあ、そういったあの、はい、梅が咲いたというそういう歌が散らされて、文字が散らされているという。
先ほどのお茶道具のセットにしろ、この踏み箱にしろ、あの本当にこう普通普段の生活で、あるいはちょっとした行事で使われるような道具じゃないですか、はい、そういうものにまで風雅な名前をつけたり、
はい、
あの隠してあるこう文字を探していけば歌になったり、
はい、
そのあたりでこう日本人の四季に対する豊かさというか、あの何か憧れというか、そういう心優しい気持ちという、はい、そういうものが感じられますよね。
そうですね、やはりすごく観察をしていて、でこの時期になるとやっぱりこれというものをこうやはりこう選別も選んできた、
それを選んで、
そうですね、
それを使うという、はい、ね、はい、でそれを使った時にまた季節を感じるという、
そうですね、
生きてる喜びを思うんでしょうね、まあ、そういったことが、日本人の暮らしの中に散りばめられてますよということを十分こう分からせていただける転換を今日拝見させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は四季折々暮らしの歳時記という展覧会をしていらっしゃる博士課記念酒造博物館にお邪魔をいたしまして、壇上原さんにお話を聞きながら拝見することができました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。